妻は。ただ僕は楽しんで。
はい、どうも。
わー
いた
わ
ーちょっと待ってうるさ、はい、うるさほんまにうるさ
わ
最近あの、はい、レコーダー的なやつの、
ね、なるほど
いわゆるノイズリダクションという
はいはいはいはい
ピークリダクション
なるほどね
ですね
はい
あのピークの方のリダクションを解除する方が、
うんうん、
まあ
音が綺麗と
ええー、なって思って
はいはいはい
最近外してるんですけど
はいはい
そのその何、
はいはい、
NK 第一声の
なるほどなるほど、
NK シャウトの
リ
アクションがされないんで、
はいはいはい、
今めっちゃ耳痛かった
ああ申し訳ないでも今日はちょっと低めでいきましたよ
いや低めやったからでしょうね多分、
はい、
ポフってきて、
はい、低めの太めの声でお意識ちょっとしたんですけどす、ね、まあちょっと電話悪いですけどね
びっくりしちゃいました、
ねはい、やっぱその低音和田アキ子のモノマネしてっていうのが、
はいはいはい
まあ、最近僕の流行りなんですけど
はいはいはい、
和田アキ子のモノマネをするっていうのが結構流行りなんですよ。
なんで？
わーっていうね。あの、男性の方は割とできると思うんですよ。
はい、
わー、はー、はーっていう声を。まあ、
はいはいはい、
ため息の割と一緒なんですけど。
なるほどなるほど。
これがね、女性になると、意外と和田アキ子できない人多いんですよ。あれみたいな。和田アキ子みたいな声してたらできないっていう方がやっぱ多い、
ね、ああでも確かにはい、あれですよねだからあのオペラ歌手のモノマネするみたいな
ああそうですよ
イメージいいんです
よはーっていうね、うん、そうですあのそうですあの千の風に乗ってる人みたいな、ね
はいはい、
あの声出してみてって言っても、うんうんうん、意外と出し方わからないっていう方いてはると思うんですよ
はい、はい
はい、だからやっぱ、まあ、もしできない人はやってみたらどうですか
何のためにいやごめんごめんちょそこが全然出てないから
いやいや、うん笑って許して言うい
やだからいやだからいやまあいいですけど、
はい、これはもう許してくれます
やっぱわー言うてるとこは、
はい、
そこなんです
そこです
その曲なんです
その曲ですねその曲の出だしです
日記の方じゃないんですね
いや違う違う違う違うわーですよはいはいわ
だいぶ新しい和田アキ子ですね
いやいや
そういう意味では
まあ鐘も鳴らしてたりもしますけども
やっと新しいですね
僕はやっぱ笑って許して
へえ僕はやっぱあの頃はの方ですね
あっちですか
あっちを超えないですねやっぱ
あれはねこの前大阪城のストリートライブだったでしょ
はい
あの時に一組目の後藤大君と、
うん、
なんとかっていう人のごめんなさいユニットで、
うん、
それやってましたよ
大阪でしたっけ
あなんか、なんかそうです、
はいはい、
そういうユニット名です、
はいはい、
これ趣味ですって趣味のユニットなんですけどって言って、
はいはいはい、
それで和田アキ子のその企画やってました
へ
え、はいはい、
まあ多分、まあ、想像するにですけど、
はい、
和田さんの声ではなかったでしょうね
まあでも後藤君と私喋ってたんですけど、
はいはいはいはい、
まあでも僕も和田アキ子のモノマネとかやっちゃいましたからねつって結構似せようとしてましたよ
あんま、
はい
うんま
あ、もちろん後藤君どっちかというと抜け感、まあ、あの子すごく声しっかりしてると思うんですけど、和田アキ子みたいな出し方ではないですよね。
秦基博よりですよね。
まあそうですね。クリアな声で、
そうですね。
音の上下が多分しやすいタイプの声だなと思って聞いてたんですけど、
なるほど。
僕も最近もう声に対する何か執着心みたいなのが、なんかもう、
いやもう最近、ここ9ヶ月ぐらい、
はい、
ほんまそれあるよ、あるよね、なんか。
僕ですか？
もうなんか蛇のように、こう。
いや、そうです、そうです。
なんか、スネークバイトのようにこう、絡みついて噛みついてるよね。
僕はやっぱ蛇年だなっていうね。蛇年、蛇
年、蛇
年フィーリングがやっぱり。
そうでしたっ たっけ
はい、やっぱり、ここに来て現れてる
って。ああ、じゃあ、素晴らしいですね。
いや、でもね、僕分かったんですよ。やっぱ分かってくることあるんですよ。やっぱそこに意識がフォーカスしてるとか、
はいはい、
そういうことなんでしょうね。
何がですか？
いろいろとやっぱりその意識が
やっぱり蛇年生まれだということが分かったって話です。
それも一つありますよね。
はいはいはい、なるほどなるほど。
それも一つ、
はいはいはい。
そしてまた一つみたいなところで、
はいはい、
やっぱその声に執着して聞いてると、
うん、
なんかやっぱ分かってくることがあるんですよね。
なるほどね。
はい。だからやっぱりそういうことなんじゃないかなと思って。野球選手だと野球のことをやっぱり考え続けるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だからそうしたらやっぱ野球のことがいろいろ見えてきたりするわけじゃないですか。
うんうんうん、
ね。僕もやっぱその、声にやっぱりこう執着していくと、 うん、音の例えばこう上下が得意な人、うん、まあ音程をこう上げたり下げたりするのが僕得意不得意って絶対あると思うんですよ。
はいはいはい、
これはあると思うんですよ。うんうんうん、これも僕あの解明してきたんですよ僕の中で。
すごいじゃない。
解明されてきたんですよ。
はいはいはい。
あのちっちゃい頃から歌歌うの結構上手い人いるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんかこう私ちっちゃい頃から歌うの好きでみたいな、
うんうんうん、
ね。あれはもう要は音の上下をしやすい喋り方なんですよ。
喋り方。
まあまあ骨格なんですよ。
はいはいはい、
結局、
はい。
骨格がでもこれは僕の中でまだ解明されてないんですけど、
うん、
昔もこの話しましたけど、
うん、
自分の喋り声が決まるまでの過程っていうのが、
うんうん、
まあ骨格なんでしょうけど、
うん、
まあよくわかんないんですよ。そのまあ内臓のつき方とか、
はいはいはい、
筋肉のつき方とか、
はいはい、
骨格の形とかまあ骨格なんでしょうけどね。
はい、すみません、今ラビリンスなんですけど、
はいはいはい、
あの、うん、今何の話をしてる？
いやいや、
声にフォーカスを当ててると、
そうそうそう、
最近分かってきたことの話を今していただいて、そ
うそう、今ちょっと
どう
ちょっともうね、そうです。
いやいや、わかります
よ。トエハタエの。
はいはい。
通るか話しさせていただいて。
ああ、いやいや、そうそう、全然。
ありがとう。あの、
はい、僕はそういうの好きなんで。はい、
そうなんですよ、はい。で、なんていうんですかね。この人、歌うまいなっていう人いるじゃないですか。
うん、います。
ね。
その、無条件にそう感じさせてくれるような。
そうです、そうです。もう初めからうまい人
わかりますよ、
はいはい。やっぱりそれは、なんやろうな。何やろなって、まあそういう骨格だからなんでしょうけど。
なんかその、そこにフォーカスを当てたところ、興味が湧くようになったということ
です
よね。今言ってること自体。
そうです。
はいはいはい、
で、まあこれも前も同じ内容言ってた、はいはいはい、言ってると思うんですけど、はいはい、なんでこの人初めから歌うまいんやろうと。
うん。
いうことになるわけですよ。
まあ不思議ですよね。
はい。うん、だまあ不思議じゃないですか、変な話、うん。初めから何の、まあ。
訓練してるわけでもないのに。
訓練せずに。うん、うまい人と、
うん、
そうでない人といるんですよ。
うん、
それはまず幼少期に、
うん、
まあ、例えばこう高い音を出そうとした時に、
うんうんうん、
自然に出ると、
うん、
要は、真似しやすいんですよね。
うんうん、
歌を聴いて、それをコピーする能力が高くなるというか、
なるほど、
自然にできちゃうわけですよ。いろいろ近い音で。
はいはいはい、
だけどその、高い音を出そうとした瞬間に出せない人っている、出せないというか、要は出せるようにはなるんですけど、
うんうんうん、
何もしない状態で出せない人、
うん、
っているじゃないですか、
うんうん。
音の上下が苦手な人。
はいはい、
まあ、僕もそっちのタイプだと思うんですけど。
はいはいはい、
だからその時に、まず、ちょっと分かれると思うんですよ、道がまず。
なるほど。
はい。それで、その音の上下がしやすいっていうことはどういうことなのかなっていうことを僕最近、すごく意識がいくようになったんですよ、
うんうんうん。
なんで音の上下が得意な人と不得意な人がいるんだろう、うん、っていうことに気がついたんですよ。
なるほど。
はい。で、僕は自分のことばっかり考えるんで、自分と比較が始まるわけですよ。
なるほど。
ね？
はい。
はい。で、僕って喋り声めちゃくちゃ喉声なんですけど、
はいはい、はい。
こう、もう、ほんま前の方、前の方なんですよ。
なるほど、なるほど。
前の方、前の方なんですよ。
はいはいはい、はい。
前へ出るっていう、そしたら歯も出てもうたんですけど。
はいはい。あんま関係ないと思いますけど。
いや、僕多分ね、わかりました、ほんまですわ。
え、何前出たのか、ほんま。
そう。前出すぎたんですか。
関係ない。
いや、ほんまや、わかった、今。
なんでやねん。
僕ね、この話も前にしたことは、僕、おでこがちょっと結構広めなんですけど、
はいはいはい、
あの、このでこの形も、
うん、
多分まっすぐやったらそんな目立たないんですけど、
はいはいはい、
こう、おでこの真ん中ら辺の骨が、こう、角みたいな、角が入るとこみたいなとこに、
うん、
骨がボコって出てるんですよ、
うんうんうん。
めっちゃ出てるんですよ。
はいはいはい、
前も言いましたけど、
はい、
単行部と3回ぐらい間違えられたことあるんですよ、僕。
あ、言ってましたね。
はい。
はいはい、
高校の時にも、
はいはいはい、
慶島さんが、うわ、柱に僕頭が出て、うわ、めっちゃ痛いわ、言うて、千代ちゃん、ここ単行部できてるやん、ほんまや、みたいな。いや、これ単行部ちゃうわ、みたいな。こういう骨しとんねん、わし、みたいな。話とかね。ええ。
その話ちょいちょいしてもらいます、
いやいや
結構好きなんで。
はい。慶島さんが、千代ちゃん単行部できてるやん。いや、これちゃうから、
ね。
うん。元からこれやん。わしこれやん、元からみたいな。
なんか、点点点で端飛んでそうです
よ。いやいや、ほんまほんま。
その瞬間。
そうですよ。そうですよ。元からですからね。そういうことなんですよ。
なるほどね。
だから、
はい、
前出すぎたんですよ、僕。
すみません、話変わってます。
いや、違う。わかったわ、俺
は。はいはい、
そう。ほんで、俺の喋り声ってなんでこんな、喉に引っかかんねやろうって。
あ
まず思うようになったんですよ。僕声も裏返りやすいですしね、喋り声の時って、うん、なんでなんやろ、うん、かといって喋、うん、り声でも喉がそんなに声が裏返らない人とか、
うん、
喉強そうやなとか 表現としてはね、うん、この人喉強そうやな、弱そうやなってあると思うんですけど、うんうん、僕あんまり、喉が強いとか弱いとかあんまないと思ってるタイプなんですよね。
はいはい、はい。
その声帯自体は。
うん。
まあ、喉の周りの筋肉は鍛わる、鍛わらないってあると思うんですけど、
うんうんうん、
はい。で、それはなんでかなと思ったら、うんうん、僕やっぱその骨格が、前へ出すぎたんですよ。あの、なんていうか。はい。で、それなんでかなっていうと、
骨格が
前へ出すぎたんですよ。
顔面の骨格ってこと？
なんかね、多分どっかからがちょっとずれて前に行ってしまってるんですよね。
うんうんうん、
で、喉、歯、デコみたいな感じで、こう前に出たいもんなんですよ、ね。
はいはいはい。
だから、ダメなんじゃないかなと思って。あの、要は何が言いたいかというと、うん、音の上下が得意な人って、うん、結構奥を通ってるんですよ。
うん。
なんていうか、声が、うん、声前に出る声がメインじゃなくて、
はい、
深みがある声っていうんですかね。
まあ、今やってくれた通りでございます、ね。
そうです、そうです、はいはい。よく言えば、こっち系の声、はいはい、息がちょっと漏れるような、こっち系の声ですよ、
うんうん。
こっち系の声がナチュラルに出る人。
うんうん、
この人は、意外と音の状況得意だと思うんですよ。
はいはいはい、まあ、
結構得意な人多いと思うんですよ。僕の感じてる感じでは。
うんうんう
ん、はい。喋ってる感じが、まあ、こういう感じの寄りの人。
うんうん、
こういう感じの息が少し、あの、息の摩擦音がするようなタイプの感じの人は、結構僕、得意な人多いと思うんですよ。はい。
ちょっとやっぱり気持ち悪いですね。
これはね、
NK にそれで喋られるとね。そうですよね。
これはなんでかってやっぱ、奥を通ってるからなんですよ。声の道が、はいはいはい、息の道が。
ああ、はい。なるほど、なるほど。
だから奥を通ると、あまり喉に引っかからなくて、喋れるんですよね。
うん、うん。
だから、音の高低差がつけやすいと思うんですよ。
なるほど。
これは僕が今、取り組んでる、理論ですね。
はいはい。え？和田アキ子は？
いや、和田アキ子は、全く関係ないです。
なんやねん。その話やん。
あの、和田アキ子は、難しいのは、
うん、
和田アキ子とちょっと全然関係ないんですけど、
関係ないんですか、
関係ないんです、関係ないんです。はい
は
い、
和田アキ子はもう、だから純粋に言ったら流行りなんですね。
僕の中で流行ってるってこと
です。僕、そこに今行くのかなと思いながら聞いちゃってたんで、
はい、
ちょっともしかするとちゃんと聞けてなかったかもしれない。
あ、ごめんなさい。
ちょっと切り離し。
いやいや、あの、はい、ただ、もう一つ、じゃあ、繋げるとしたら、
はい、
あの、こっち系の深い声っていうか、
は
い、こっち系の声で喋ってる人は、
うん、
和田アキ子できます。
なるほどね。
これはできるんです。
あ、そういうことね。
これはできるんです。はい。
だできへんって最初言ってたやつ。は
い、そうです。だけど、こういう、こっち系の声ですよね。
誰なんですか？
こっち系の声で。
それは誰ですか？
いや、なんていうか。
営業さんですか？
こっち系の声、
うん。ケーブルテレビの営業さんですか？
こっち系の声で喋ってるような人は、
はいはい。
意外とできないかもしれないですね。
いや、確かにわかりますよ。うん、それはそうだと思います
よ。そうなんですよ。
うん。
そうなんですよ。
それはそうだと思います。
だけど、やっぱ女性の方って、
うん、
こう、上から自然に喋ってる人多いんですよね。
うんうん、うん。
上からっていうか、ちょっとまあ上の方で。
だからまあ表現としては誤解は生むけど、まあ許してほしいけど、うん、その、ちょっと上っ面の声が多い。
あ、そうです、そうです、うん。深みがないんです。上が多いんですよ。
息と繋がってる声じゃないってこと
です
ね。
そうです、そうです。
うん、
逆に男性は、下は多いんですけど、上の抜け感がない人多いんですよ。
そうですね。
多いんですよ。
これは、まあ男性の中でも上の抜け感しかない人も多いですね。
言います、もちろん逆もありますよ。
歌う歌う人
も。逆もありますが、あり得る
その、繋がってない人、ね。
そうです、そうです。
うん、
そう
なんですよ。
そういう。ことですね。
あのカラオケボックスとかでたまに聞こえてくるビーズとか完全に繋がってないですか、
ね、ああ、もちろんもうキレキレですよ、あれは。キレ、キレないと出ない。
ああいうものですよね。
うん、うん。
わかりますよ。
うん、うん。そうです、そうです。
あの人の方が、そういう人たちがその声のまま和田くんはできないってことですね。
まあその声のままはできないですね。
はい、はい。
はい。
わかります、わかります。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほどね。
だからやっぱ和田明子一回やってみるっていうのもいいと思いますよ。うん、わーっていうね。わーっていう感じでした。
ってことは、はい、最近ちょっと問題になってるんですけど、
はい、
それこそ顔面の形を、
はい、
というか頭の形を悪くしないために今子供の育てるのでうつ伏せ寝ってのが流行ってるんですよ。
はあは
あ、仰向けにすると、うん、その、仰向けに寝させるとこっちから、はあ、その歪んでいくらしいんですよ。
なるほど、なるほど、うん。
だから形が悪くなると。
なるほど。
だからうつ伏せで昼寝させるのが流行ってると。
は
あ、で、この間それで死人が出てて問題になってるんですよ。
はあは
あ、あの、あんまりその頭の形を気にしてうつ伏せ寝をさせる幼児にね、
は
あ、うつ伏せ寝をさせるっていうのが今流行ってるけど、あんま良くないんじゃないかという。
は
あ
は
あ、その、子供はその、それで息が詰まって死ぬこともあるからというのが問題になってるんですけど、
は
あはあ、一回置いといて、その、
うん
そういう意味では、あの、うつ伏せ寝にすると、
うん、
あの、やっぱこっちの形が綺麗に広がっていくから、声がまた出やすいっていうのも、まあ、あるのかもしれないですね。なんか。
ありますかね？
いや、わかんないですよ。いや、骨格だということであればね。だって、あの、骨格が前に出たからって言ってたでしょ。
そうです、そうです。
そう、だから骨格前に出ないですから、うつ伏せ寝やったら。
うつ伏せ ああ、まあ頭、ね、
らしいんですよ。ああ、そうそうそう。あ、まあ少なくともそうらしいんですよ。
なるほど。
そのここが、その、なんていうかね。
そうやね。
絶壁というかね。はいはいはい、はい。それこそ、絶壁前の方に使う表現ですけど、はいはいはい、後ろが、基本的には絶壁になって、
なるほどなるほど。
育つから、形が悪くなるんですって。
なるほどなるほど。
日本人って。
へえ、
うん。でもそれを、だから改善するためにっていうので、なんか今、そういうのあるじゃないですか、なんかもう。俺は好きじゃない流行りなんですけど、全然好きじゃないけど、まあそういう流行りってあるじゃないですか、世の中って。それでなんかうつ伏せ寝が流行ってるんです
よ。まあ健康ブームみたいなもんですね。
そうそう。まあ健康というか顔面ブームでしょうね。
いや、それはあると思いますよ。
でもそれは多少あるのかもね、今の話の説やと。
そうです、そうです。
その骨格が後ろに広がるようになって、綺麗に広がると。
いや、だからね、絶対、もう解明されてると思うんですよ、ほんまは。
何がですか？
一番こういうの出る骨格。
あ,
あると思うんですよ。はいはいはいはい、変な話。絶対あると思うんですよ、うんうん。一番この骨格してたら一番声出るとか。
うんうんうん、
あると思うんですよ。うん、なんかやっぱ、それを早く提示したら思んないからしてんねえか。
床で出たらいいんでしょうね。もう我々は無理でしょう。もう育っちゃってるから。
まあだから背中をまっすぐってことですよね。こう、ラインを揃えるってことですか。
いや、僕ね、言うてもその、はい、黒人音楽が好きなので、
はいはいはい、
黒人さんの骨格はいいと言われるじゃないですか。
言われますよね。
リズムもいいと言われるんですか、はいはいはいはい。あれ、育ちにおいてもそうなんです。骨格にも言われていて、
はいはいはい、
あの人たちってあんまりその、満足な状態で育つ人の方が少なかったから。
なるほど、なるほど、そういうこと
だから枕と布団がないんですよ。
なるほど、なるほど。
となると、床で寝るんですよ、
はい。
そうすると後頭部が発達するらしいんですよ。
はあ、はあ。
はい、支えるために、ここに空間ができるじゃないですか、
ね、はいはいはい。
それをこう、どう言ったらいいかな。全部設置して寝れるということは不可能なので、あの人たちは。
はいはいはい
は
い、
だから、その後頭部の上の方が発達して支えるようになるんですって。
はいはいはい、
それが、なんかいわゆるよく見るアフリカ大陸みたいな骨格ってある、
は
あ。あれになっていくらしい、
ね。後ろは伸びたピッコロ大魔王系の。
そうそうそう。
ピッコロ大魔王系のね。
でもそれが、いいんじゃないかと。
いや。
うん。で、口は横に広がっていくらしいんですよ。口というか顎の。
はいはいはい。
骨っていうんですか、
はあは
あ、は横に広がるらしいんですよ。
いい
です
ね、
それも、横向きになった時に、ここに距離が少しでもない方がいいから、
は
あ、肩とその、
はあはあ、
このなんていうの、
はいはいはいはい、
言葉でどう説明してか、
うん。
だから横に広がろうとするらしいんですよ。
なるほどね。
うん、だからそうやって結果的に、
口が横に広がるとする。
そうそう。
いや、それめちゃくちゃいいですよ。
声としてはすごくいいものになっていくんじゃないかというのは。
それはあるね。
僕はもう、
それはあるわ。
好きでよく調べてたんで。
それはありますね。
で、まあ、
はいはい、
これも言ったことですけど、それで育ちの中では、あの人らリズムが、
はい、
うん、日本人とは違って、
うんうん、
8ビートのことが多いと。
ああ
作業的に。
はいはいはい、
うん。なんかだからそういうので、なんか培われているのが、その、いわゆる黒人の、
うんうん、
ああいう、まあ、ロックに繋がってきたような、
はいはいはい、
ブルースやったりとかのリズムじゃないかと、いうので、なんかあいつらの、だからそういう生活は最強らしいですね。
音楽に対してね。
うん、そう。だからそのクラシックとは全然違う方面としては、結構最強のそのものが揃ってたけど、うん、でも最近ではなんかやっぱりその黒人とかでも、うん、結局そんなにこう生活水準が低い人が少なくなって
る、はいはいはい
はい、から、結果的になんかその、うんそういう人が減っていると。
減ってる減ってる。
うん、な
る
ほど。リトルリチャーで見たやつが出てこないと。
うん。いやー、やっぱりね、あとは、その口が横に広がるっていうの説、関係あるんかもしれませんけど。
いや、関係ある
でしょ。口でかいでしょ。
でかい。
うん。まあ、日本人でも僕、その口がでかい人、歌うまい人多いと思うんですけど。
なんかもう、出方が違うよね。
違う。
そもそも。
違う。
うん、
やっぱり僕、口小さいから、僕も無理やりこう、引っ張って自分でグワーって広げたりしてたことありますもん、最近。
うん、まあ、僕らの世代はでももう、残念ながら、口小さく、
はい。
これもなってますもんね。
無理です。
うん、
はい。だからその、いやーいいですね。僕だからね、あと、笑った時に、
はい。
この、笑った時にこの、なんていうんですか、口の笑った時の、前も言いましたよね。口の形が、こう、下三日月になる感じ。
うんうん、
これ何ですかこう。
暗殺教室の先生みたいな、
ね。の口になる人。になる人は、いいと思うんですよ。
はいはい、
僕ならないんですけど。
僕もならないですね。
あれはいいと思うんですよ、あの口になる人は。あれは。
あれならないですね。
あれなる人は、歌やった方がいいですね。
うん、
はい。いや、ほんまに。
あれもだからあるでしょ。
そうそう、
だ結局まとめると、
はい、
あれですって。
はい、
床で寝さして、
はい、
ずっとせんべい食わしてりゃいいんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
なんで、歯苦痛になるんですか。
あ、そうらしいですよ。だから硬いもん食べないから、
はい、
そもそも口は広がらなくなっていったっていうのも、
あ
出てるんですよ。
ああ、
はい。
そうなんですね。
らしいですよ。
ああ。いやー、やっぱり奥深いね。
いや、まあ、残念ながら、どれ一つ我々にはもうできないこと
な。できないです、できないです。できないです。だからやっぱもう、なんか、なんとかしていくしかないですね。なんとかしていくしかないです。
できないこと。
やっぱ一郎が、矢沢永吉との対談で、
はい、
昔言ってた
ん
ですけど、
う
ん、ポテンシャルはやっぱすごいと、肉体の。
うん、
向こう、アメリカはね。 もうすごすぎる。
はいはいはい。
ただ頭がちょっと弱い。
うん。
って一郎言ってたんです
よ。うん。
で、日本人は、
うん、
骨格とか持ってるポテンシャルではさ、勝てないけども、
うんうんうん、
その勤勉さというかその頭脳を駆使するから、
うん、
それで、いや、その互角に戦えるんだみたいな。
なるほど。
ことを言ってたんです
よ。はいはい。
だからそれに近いものがありますね。
それを聞いて、岩沢幸ちゃんなんて返すんですか？
いや、一郎さんやっぱり、ちょっと。若い頃の野菜似てるね。
ごめんなさい、そういうふりじゃなかったんですけど。いや、どう思った、いや、すいません、すいません、本当申し訳ないです。
ないや
ねん。いや、どう思ったんかなと思って、
その。いや、
そっちも興味あって。
いや結構言うねん、みたいな感じで言うとったね。
いや、なんか、A ちゃん的にそういう話あんま好きじゃないっぽいなと思った。
いや、と思ったけど、でも、
なんかやっぱ、うまく返すんやなと思って、
最初。そういうこと結構言うのね、みたいな感じで。そういうなんか、結構言うんや、みたいなこと言ってた。
すごいな。もう関係ねえだろ、そんなもん、みたいな、テンションの、まあ、人ではあるはずじゃないですか。
ああ
本当はね。
ああ
いや本当はって、嘘って言わないんやけど。いや、
でも自分も言っとったで、
うん、
自分も、その、外国行く前に、
うん、
外国人とセッションとかする前は、やっぱり自分ビビってたけど、
うん、
まあ、一緒にやるようになって、どの頃みたいな、
うん、
まあ、話はしてたけどね。
いや、見たことあるな、あったかな、その、
ああ
なんとかって、プレスリーの追悼ライブかなんかのドキュメンタリーみたいな
で。ああ、ああ、
あの、アジア人で唯一やったかな。
ああ、
私が選ばれて、
はいはいはいはい、
呼ばれた時に、
は
あ、あいつ誰だよみたいな命令ずっと見られててみたいな。は
あ、
なんかそういうのの中でもそれ言ってたわ、ね。
はあはあ、
いや、なんか俺の歌で、
はあ、
なんか、こう、屈服させてやるみたいな。
は
あはあ、そんなこと言っとったね。そんなこと言っとったね、なんか。
そう。でも外人ってそういうのです。よく言うよな。
うん、
やる前はみんな、バカにしてるけど、
うん、
やって見せたらめっちゃ変わるって、
うんうんうん、
みやびとかも見てた。
いや、それでも正しいと思うよね。
そうそうそう。
うん、
やっぱりその見せたら、ちゃんとしたものを見せたら、それに対して素直にやっぱ変わるんや。うん、
いや、だからね、
そのいい
ちょっとその、フォーカスして、みたいな話した時に、
うん、
なんかパッと俺ちょっと浮かんできちゃったんやけどさ、
浮かんできた。
その、話題というか、
はい、
あちょっと違う話やなって思いながら、その話ちょっと好きやわと思ったのが、思ったとか、なんていうの、
は
あ、フォーカスする前にバカにしてることってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもフォーカスしてみるとなんかちょっと面白さが分かってくるみたいな。例えばまあその昔バカにしてたけど、例えば。なんか今、それにフォーカスしてみたときには、まあ、昔バカにしてた自分の方がちょっと間違ってんなみたいなとか、そういうことってザラにあるじゃないですか。
あるある。
なんかその、まあそれとちょっと今の話もちょっと被るんやけど、その、どう言ってんかな。ちゃんと分かりながらのつもりで、根拠がある中でバカにしたりとかしてるけど、うん、見せたらおーってなるっていう、その図式って、
うん、
やっぱその、フォーカスしてるからやと思うんですよ。なんていうか、その、なんか、これ、ちょっと表現が難しいんけど、
うん、
トゲがないように言うのが。
あ
うん、でもそれいいよねって思う。その、なんかなんとなくバカにしてる人やったら、
うん
なんとなくバカにしたままってやっぱもう分からないと思うんですよ。
うんうんうん、
例えば目の前でなんか絵も見せつけても、
うんうん、
やっぱりバカにしたいが勝つと思うん
ですよ。ああ、なるほどね。
そう。でもやっぱりちゃんと自負があって、
はいはいはい、
ちゃんとプライドがある中やから、
は
いはいはい、なんだよ、そのアジア人なんだよ、そいつみたいな。
英
吉誰だよ、それみたいな、
はいはい。
言ってるけど、歌を聴かした時に、おーってなって、やるじゃんみたいな。最後なんかもう勝手くんで握手しとってやんか、みんなは。いや、全然いいやんか。それってやっぱり、ちゃんとプライドがある中で、やってるから、
うん、
だから知らんもんをあなんかアジアの有名な人なへえすごい人が来るんだねじゃなくて、
はいはい、
誰だよって言ったりとかするわけ、
うんうんうん、
いやなんかそういうのなんかいいねって、
うん、
なんかすげえ思う最近です。
なるほどね。
はい、
うん、はい、いやいいと思いますよ。
なんかね、
うん、
なんか自分のだから気持ちやな、ね、やっぱと思う。気持ちというかまあ根拠、
あ
うんまあ、間違っててもいいねんけど、
うん、
その嘘じゃない自分の根拠はなんか、
うん
うん、好きですね。
あ
はい、何の話ですかこれ。
まあわかんないですけど、まあでも、僕はどっちかというとその、見たものに対して素直に反応できるっていうのはいいと思いますね。
いいですね。
うん。なんかどう思ってても、やっぱり、いいもんを見たら、ああ、いいんやって、その、自分が今までそれをちょっと、なんていうか、こう、バカにして見てたもんだとしても、
うん、
素直に、いいもんが来たらいいって切り替えれるっていう。
結局だから、その、いいもんが来ても、いいって思ってる自分とか、あるいは、いいって思うことがもうできないって人は、うん、
はいはいはい。
いるんですよね。
うんうん、うん。
絶対に。
うん。
それってやっぱ残念やなと思います。
そうやね。
はい、本当に。
うん。だからやっぱりその、例えば自分がどんどん年いっていっても、
うん、
こうだと決めてやっていってても、
うん、
本当に自分が心からいいと思うものに出会えれば、
うん、
あ、やっぱりそれもいいよねって、なれる柔軟さというか、フラットさが欲しいよね。
それってやっぱり過去の自分を否定できる強さにもつながるじゃないですか。
まあまあもちろんそうですよね。
だからそれができないんでしょうね。年取れば取るほどって、俺最近よく思います。
なるほど。
うん、なんか。
まあ、年取ってきましたからね、我々も。
まあ、そうなんですよね。我々も年取って生きてるんですけど、だから年取ったなりに、同世代の周り見てるとマジでそれ思う。
いやー、僕もね、同じ、今、急に自分の発言から、自分で今日思ったこと思い出したんですけど、
俺の発言は聞いてくれてない。
いや、耳には入ってました。
あ、そうか。ありがとうございます。いや、それいいねっていうのが飛んできた時だけでそう言ってくれて大丈夫です。全然。なんすか、なんすか。
いや、やっぱりこれよく思うんですけど、よく思ってたんですけど、まあ、何回も思うことってあるじゃないですか。
もちろん。
前も思ってたけど、また今日も思ったみたいな話ですけど、やっぱり僕、今が最高っていうことが、常にはそうありたいよねっていうのを、
もちろん。
もう今日、改めて思ったんですよ。
うん。
で、やっぱりその、輝き方がね、やっぱり10代の頃とか20代の頃とかと、まあ僕もすぐ40になるんですけど、違うわけですよ。
まあそうですね。
違うとは思うんですけど、形というか、でも改めてやっぱりその、常に今が最高で、折れるんやろうなって思ったんですよ。
ああ、折れる方。
うん。だから、今はまだ言うても何ですかね、こう、中年なんですけど、
はい。
50でも、やっぱり今が最高っていう状態で、きっと入れるんだろうなって思ったんですよ、今日。
自分がっていうことなのか、
いや、もちろん。
誰でもそうなんだろうな、本当はってこと
そうそうそうそう。もちろん、後者もあり。で、まずは最初自分で思った。
もちろん、もちろん。
自分がそう、きっとそうなんだろうな。だからきっとみんなもそうやって、本当は入れるんだろうな、人間って。っていうのを、めっちゃ思ったんですよ、今日。なんか知らんけど。
あ、なんかあったわけじゃない。
なんかあったわけではないんですけど、こうなんか、なんかそういうのをぼやーんと思いましたけど。
いやいやいや、強烈に思うでしょ、多分。
はい。
本当は。いや、なんか、そういうことがあったときはね。
そうそうそう。
なんもないから思ったって、なんもないけど思ったからぼやーんとしてるだけでね。
そうそうそうそ
う。それはそう思うよね。
だからやっぱ、そうじゃないとおかしいよな、みたいな感じで思っちゃうんですよね。
いや、おかしいですよ。
そうですよね。
生きていく意味ないですから。
いや、そうなんですよ。だからやっぱり常に今は最高であるべきなんですよ。もうべきという話で言えば。
いやー、マストな話になると、やっぱ拒否反応を起こす人もたくさんいる世の中なんでしょうけど、
はいはいはい、
まあ、そうだけどな、俺。
いやー、そうなんですよね。だからやっぱり。
わかんないですけどね。20年経つとまた話変わってくる。
そうそうそう。
感じ方が変わるっていうのはあるでしょうけど、例えば俺はもう今は一番恵まれてますから。
はいはい、はい。
やっぱ友達もいなかった頃に比べて今いますから。
はいはいはい。
もうそれ一つだけでも、全然今の方が素敵なんで。まあわかんないですよね。20年経ったらまたその、友達たちがまたいなくなってるのかもしれないし、ね。まあわからないけど。
いろいろ起こるもんね。
うん。でもそれはその時でまた違う測り方ができるという。まあんで、友達がいるいないのが一番わかりやすいから出してるだけで、そういうことじゃなくてね。
は
い
は
い、
そうそうそうそ
う。うん、なんか、今が一番いいですけどね。どう考えてもそうなんですけどね。
そうなんですよね。
懐かしむことはありますけどね。
そうですね。
実際。なんか、言い張ったようにその輝き方が違う。やっぱ10代のような、同じ状況で同じ心の環境というか、その中で同じようにキラキラはできないんですけど、逆に言ったら10代の時にその40代、50代の輝き方は絶対できないんで。
そうなんですよね。だからやっぱその、まあ分かりやすいように10代とか何十代とか言いますけど、まあ日々、
そうですね。
日々変化してるはずなんで。
日々違いますね。
そうなんですよ。なんかやっぱそういうのあるのな、思って。
いや、だから俺食い物と一緒やな、思ってんねん、最近。
どういうこと？
やっぱさ、まあ、ポカリでもいいねんけどさ、
ポカリ。
ある時めっちゃ甘いけど、ある時全然甘くないってあるじゃないですか。
ああ。
なんか、まあ、飲んだ後であんま飲まないか分かんないですけど、飲んだ後のラーメンと、満腹な時になんとなく食べるラーメンとは全然味違うじゃないですか。
まあ、もちろんね。
それをうまいって感じれることって、要は違うわけですよ。だからそれって結局日々でも違うし、年でも違うし、状況でも違うじゃないですか。だから俺やっぱりそういう意味では、まあ、マストの話にするんやったらね。
はいはい。
やっぱ輝きたいと思ってるかどうかだけな気がするのよね。もはや。
まあまあまあ。いや、わかる。
外の世界にとか、そんなことはどうでもいいよ。自分の中で。
いや、まあ、わかるよ、わかるよ。
それだけよな、と思って。
まあ、あれですよね。もっと砕いた言い方したら、向上心みたいなことでしょ？
そうですね。だから向上心ってベクトルはそれぞれでいいんですけど。
そうそうそうそう。もう、だから、 うん、そうやね。あんま絡んできたのが言われすぎかも
わ
から
ない。いや、わからない。どっちでもいいと思う。うん、どっちもピンとくると思うんやけど、
うん。うん。なんかそうですよね。
なんかね、やっぱその、輝きたいと思うことをやめたら、その瞬間からやっぱり。
日々が死んでくる
よ、ね。そう、うん。過去の方がそれは楽しいに決まってるになっちゃうというか。
そうなんですよ。
でもそれって結局やめただけやと思うし。いや、そういうこと。それが悪いとか、そういうことを吊るし上げて話じゃないの
よ。いや、もちろん、違う。俺はどっちかというと、やめたとしてもまた始めたらいいじゃないみたいなところはあるよ、ね。
そう。なんかね。
マッスルメモリーがあるから。
いや、待って、筋肉の話ね。
いやいや、人間にはマッスルメモリーがあるから、例えばここまで来てたやつをや、やっぱヤンピして、
はいはい、
だけど戻ろうと思ったら結構短時間で戻れるはずなんで。
いや、だからね、はい、今日この言葉遣いを出す日かどうかはちょっと許してほしいんですけど、
はい、
いや、本当に思ってることなんで、
はい、
やっぱりね、何もかもがなくなるなんてことはありえないんですよ。
はいはいはいはい、
人って絶対に生きてる限りは。
はい
は
い
は
い、
絶対にありえなくて、
はい、
もっと言うと、なくした気分になれるものっていうのは本来持ってないもんなんですよ。
はいはいはい、
絶対に、
うん。
でもなかったものがなくなった時に何かもなくしたとか、
うん、
その終わってしまうとかいう気持ちになることあると思うんですけど、
はいはい、
そんなこと全然なくて、
うん。
うん、いつからでもやれるんですよね。
そうやね。
いや、ホームレスでもいいんですよ、だから。
はいはい、
やれるんですよ。
はいはい、
絶対そうなんですけどね。うん、と思うことは最近めちゃめちゃ多いんで。
なる
ほど
ね。
うん。なんかね、それが終わってないことにしようとか、なんかまだ続いていることにしようとか、
はいはいはい、
そういうことでの残りがを一生懸命頑張ってることは、なんかあまりによく目に耳にはつくので、うんうん、いやーやめちゃえよって思うし、うん、うん、全然なんかまた新しいもの見つけれるんちゃうかなと思うことは多いですね。
なるほど、
ね。新しくなくてもいいんですけどね、
うん、
新しい取り組み方とか。
うんうんうん、
いやー燃えたわ。
なるほど。
いやーごめんなさい。はい。
はい、
インフォメーション。
そうですね。
はい。
わけのわからない話です。
いやいやいや、もう一本行くから多分。わからんけど。
はい。
今月は、29日の、笹山定期公演だけなんですけれども。
いいじゃないですか。言ってや
ー。サンキューソールドアウトということで。
いいですね。
赤字で。もうこれ赤字で乗せるっていうのでもこだわって赤字で乗せたんですけど、
はい、
座席が埋まってしまって、
立
ち見ももうリアルタイムで今そろそろ埋まったかなという状態でございますということで、本当にありがとうございますということで、
なんなん、
いやー久しぶりに、
はい、
まあ前一度まあ満席になったこともあったんですけど、
はい、
あれは結構ギリギリやったんですよ。
いやー、
という意味では俺生まれて初めて、
はい、来ましたね、
5日間
はあ、
ぐらい、
はあ、
どんなライブするかだけに頭を下げる、
はあ、
そんなライブになっております。
いいですね。
いや、本当に嬉しいですね。
いいですね。
これは嬉しい。
いや、羨ましい。
ずっと言い続けてきたんですけど、
はい、
人が来てくれること自体も嬉しいんですけど、
はい、
何よりやっぱり我々一人でやらないといけないので、すべてを、
はい。
そういう意味ではね、やっぱその人来るかどうかとか、
うん、
その予約来て、それで対応するとか、うん、そういうこととかっていうので、まあ、こまごまとしたことが残るわけじゃないですか。
うん、はいはい、
ライブ当日までね。
はいはいはい、
普段いつも、
はい。
これがないということはね、
いやいや
本当に嬉しい。
いやわかるよ。わかるわかる。まあ、そういうことね。そういうことね。わかるわかるわかる。
そう。
いや、もうわかるよ。それは当日までお客さん、なんかどれぐらい来てくれるのかなとか。
絶対あります
か。あるある。
いつもそうですから。
その、一抹の不安は拭えないまま当日を迎えますからね。やっぱりどうしても。
そう。
はい。それはもうわかります。
だからもう、ほんと事務的な話に聞こえるやろうけど、
はいはい、
めちゃめちゃありがたい、ね。
いや、それは一番いいですね。
本当にありがたい、ね。
それはもうほんま。
もう最高のライブしてやろうと思います。
いや、そう、最高ですね。
本当に。
はい。
はい。まあ、そんな感じなので、ご来場予定の方、楽しみにしてください。
そうですね。
はい。
はい。
そして、その、まあ、はい、その時から始まってますけれども、ゴールデンウィーク中のライブ、パッパッとお知らせしておきますということで、
はい。
5月2日月曜日が、NK さん、今日はセブンデイズ。
はい。
これは花粉サポートありということで、
そうですね。
ツーマンライブと書いてますけど、事実上、まあ、一ステージ、ちゃんとやれるぐらいの、いいですね。
そうですね。30分で言ってましたけどね。
はい。
多分。はい。
まあそんな感じなので、はい、ぜひということで、見どころとかは特にないですけど、まあ食ってやったらいいんじゃないかなと。
まあそうですね。はい、僕と村岡さん、
はい、
基本的にスタジオ入ったりとか、
はい、
いわゆる事前練習しないんで。
なるほど。
もうほんまにぶっつけで合わせるんですよ、いつも。
それはそれですごいな。
だから、やっぱりやればやるほど良くなっていく要素は、まだまだ残ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。逆にね。
数を重ねれば重ねるほど良くはなると思うんですよ。
うんうんうん、
なんでまあ、今回スパンが短いんで、
うん、
いいのできると思います、ね。
そうですね。うん、本番中、音合わせしてる間のその挙動とかも、
うん、
やればやるほど磨かれてるでしょうし。
そうです、そうです、
うん。
はい。
なるほど。
はい。
はい。まあ、ぜひじゃあお越しください。ということで、はい。で、翌日5月3日。
はい。
こちらまで尼崎ブラントンということで。はい。これも、まあ、スリーマンなんですね。
スリーマンライブです。
はい。はい。ということで。
はい。
まあ、この2日3日はだいぶ、なんていうかまあ、インディーズ界ではちょっと、名前知れてるかなという方との対話をやってるんで、
はいはい、
ぜひ NK のライブで大暴れしに行く人がいてほしいなと。
いやー、来てほしいよ、
ね、私は思いますね。はい。はい、まあ、はい。
はい。
いやー、行ってほしいな。
まあ僕、まあ、
ごめんごめん。
自分のライブのことについて考えることって、まあ、思いを巡らすことってあるじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、例えばこう、こんだけ歌歌ってる人いっぱいおってね。
はい。
例えば自分の得意性って何なんだろうとか、
うんうんうん、
まあ、そういう客観的に考えることもあるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、最終的には、まあ、やりたいことやろうっていうことに落ち着くわけなんですけど、うんうん、いつも。なんかやっぱ、自分は一体何を一番見せたいんだろうとかって思ったことあります？
ありますあります。
ありますよね。
まあ正直、
うん、
正直、まあ、いつもいつも考えちゃいますね。うん。ステージ以外では。
そうですね、うん。僕が、まあお客さんにお金払って、見てもらえるものって、
うん。そうそうそうそう。
一体何なんだろう、
うん、
一体何なんだろうってね、うん。
考えますよ。
あるじゃないですか、うん。僕はやっぱりいつも思うのは、圧倒的なエネルギーを出したいんですよ、
ね。いやー、はい、いや、だから後出し悪いねんけど、かぶっとんねんって最近だからマジで。もうそれしかないのよ。
僕はやっぱり人間が放てる圧倒的なエネルギーみたいなのを出したいなって、
うん。あ、まあ確かに人間がという部分においては俺とはちょっとちゃうのかもしれない。
なあなあ。
俺は音楽がかもしれない。
ああ、
もしかすると。まあでも、
いや、それはいいと思う。
そうそう。ね。
それはだからいいと思う。それ
はただ圧倒的なエネルギーっていうのは、
そうですね。
あるよね。
だから僕の方が自分でも書いてますけど、
うん、
あんまり音楽家よりじゃないんですよ。根本的に。もうそれは自分でも分かってるんですよ。音楽始めるのも遅かったし、
書いてるもんな。
そうそうそう。もともと音楽にそのもと造形が深いタイプじゃないんで。
ミュージシャンとしては失格かもしれない。ある意味みたいなな。
そうそうそう。
NK ポットにも書いてるから。
そうそうそう。もうそれはもう自分で思ってるんですよ。
はいはいはい、
ただ自分を表現するのに一番音楽が近かったというか。
いや、わかる。
良かっただけなんですよ。
うんうんうんうん、
はい。それはもう、よし、スポーツも良かったんかもしれませんし。
まあまあまあまあ、まあ、
ただの音楽の、うん、音楽が良かったんですよ。
うんうんうん、うん。
ただそれだけなんですけど。
うん、
それはやっぱすごく思うんですよね。
そうですね。
そういう意味で、まあ、そういう部分を。
いや、だから俺がちょっと今ね、春巡してしまったのはね、
はい、
結局その2日も3日も、
はい、
ある程度 NK とちょっと被るというかね、
そうです、そうです。
ザ・ナチュラル・キラーズという音楽と被るような方向性で、
はい、
まあ、少し有名かもしれないなとか、
はいはいはい、
人によってはその、キャラとしても被るような、
はい、
いうに見る人もいるかもしれないなという人との、まあ、共演なので、
はいはいはい、
春巡してしまって、でもまあもうこの際なんで言いますけど、いやもう全然違うんですよ。
はいはい、
あ本当に俺的にはね、
はいはい、
全然違うから、うん、その全然違うということを捉えて、楽しんでもらえても楽しいんだろうなと思うけど、でもそれをまあ言葉にするとちょっとだけやっぱニュアンス変わっちゃうんですよね。
はいはいはい、
全然違うように捉えてっていう話ではないので、
はいはいはい、
うん、全然違うということがまあ、わかると楽しいよって思ったりもするっていうだけの話でね、俺的には。
はい、
はい。まあまあ、ぜひね、行って、大暴れしてほしいんですけど、ね。
まあそうですね。
はい。はい。まあまあ、そんな、まあ、NK さんのライブもまだまだ続くんですけども、
はい、
4日、尼崎トラ、
はい、
3Days ですね。
はい。
はい、これは、トラの祭りボリューム3ということで、
うん、
誰かの企画でしたっけね、
これ。新田くんっていう男の子ですね。
はい。そうです、そうです。
はい。
これはチケット1000円でドリンク別ですけども、すごい、まあ、
安い
リーズナブルな感じ。
これなんかね、
はい、
僕、イブの出番の前に、
うん、
なんとかくんっていう、このステージの時に、
うん、決まった。
一回出て行って、
はい、
なんかギターを弾くと思います。
へぇ。
はい。
なんかセッションするかもって言ってた
やつ。それとまた別に、
うん、
僕の出番が終わって最後に、
うん、
サンキュー8ビートをやるみたいですね。
なるほど。
ベースとドラムが入って。
なるほど、なるほど。
はい、
はい、はい。
そうですね。
まあ、ぜひね、それは、そういうふうには本当、お祭りかもしれない。
そういう意味では。
はい、感じなので。
はい。
ぜひ、ということ
で。はい。
当日4日、僕は神戸16ビットで素敵な歌会ということで、はい、まあこれ近々ちょっと別の媒体ですけど、前の放送も流すので、まあお便りとかも待ってるんで、よかったら送ってください。
なるほど。
ライブ中に使うやつなので。
なるほど。
はい。はい、で、その翌日5月5日木曜日は、今度僕は神戸16ビットで、まあブッキングのようなイベントのような、これちょっとイベントのタイトルが横君が考えたんですけど、あんま読みたくないんで読まないですけど、
はいはいはい。
はい、まあまあ子供の日になぞらえたような、
はいはいはい、
内容になるのかならないのかよくわからないです。
なるほどね、
はい、まあ頑張りますということで、うんうん、ぜひお越しいただければと思います。
なるほど。
はい。で、まあ今日はもうちょっとゆったりやります。ゴールデンウィークなんで、はい、7日土曜日が京都ルータールーターで、
はい、
これ何なんですか、タイトル推し神って、タイトルっていうの自体がイベントなのか。
ああ、ごめんなさい、はい、タイトルで入れちゃってます。
はい。
まあ推し神っていうのが多分タイトルなんです。
なるほどなるほど。
はい、
はい、まあルータールーターでのこれもイベントですかね、言うても。
まあ多分推し神って何のことか分かりました。
いや全然分からないです。
僕多分推してるシンガーソングライターっていう、
なるほど、
ことやと思う。
推し面とかの。
そうですそうです、
はいはいはいはい、
そう、それを文字って多分奥村さんがつけたのか
な。なるほどね、
はい、
はいはいはい。
なんか
そうですね、なんかコロコロコロコロシンガーソングライターになったりとか、
はい、
なんか一、はい、人ロックバンドとして紹介されたりとか。
そうです。
あなたも大変ですね。
いやいや、もう全然いいですよ。何でも存在が認知さえされば。
そうです、ね。
されれば。
はい。はい。まあ、この辺もぜひお越しください。
はい。
そして8日、これは神戸新海地音楽祭ということで。
そうですね。
まあ、おなじみっちゃおなじみなんですけど、はい、神戸の方では。
はい。
はい、新海地で、一円、町一円で行われる音楽祭に、はい、マイヌケさん出ますということで。
僕一番手なんで。
はい。
ぜひ無料なんでね。
はい、そうですね。
まあ、ちょっと見に来てくれて。
一丁目ステージということで。
あいつ一番やのに一番ええやん、みたいな感じで。
いや、一番が一番やから。
やりたいなと思うんで。うん、
まあ、去年も言ってた気すんな、これ。
う
ん。
見に来てほしいなと。
そうですね、はい、はい、ぜひ、
はい、
まあ結構出るので、まあブラブラしながら楽しめることも、
ね、
まあまあ可能ですし、
そうですそうです、
まあNK だけ見て、神戸観光に行ってもらうもいいし、
そうですね、
まあ無料なのでね、
はい、
はい、ぜひということで、
はい、
はい、そんな感じで、
はい、
ツアー目いっぱいですけれども、
はい、
音源はできそうなんですかね。
音源の話はまだじゃあ次回。
わかりました。
はい。
はい、ということで。では
い。
あ、ごめんなさい。僕、5月7日、それでトークライブあります。
なるほど。
絶賛予約ゼロなので。
なるほど。
よかったらぜひね。
予約して。
まあ僕は聞いてないだけかもしれないんですけど。
予約して。
はい。ぜひよろしくお願いします。
はい。
はい、まあそんな感じで、では、ね、また次回ということで。
じゃあ、また、います。
また、います。夜を数え朝には寝る夢のカウボーイ。